澤谷優子の気持ちの旬通信。皆さんおはようございます。パーソナリティの澤ぼんこと澤谷優子です。今日もこの時間ラジオを聞いてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。日曜日の朝のひととき、ゆっくり深呼吸しながら耳を傾けていただけたら嬉しいです。この番組は日々の暮らしの中でふっと芽生える気持ちの旬を大切に、ゲストの方のお話を通してあなたの心が少し軽くなったり、こういう生き方もいいなぁと感じてもらえるような柔らかい時間をお届けしています。さて今日のゲストは、人生を楽しむマイスターである片やんこと片山信方さんです。片やんは一般企業で採用に関わる仕事をしながら、学生支援をライフワークとして続けている方です。毎日ちゃんと生きているはずなのに、仕事もして家のこともしてそれなりに忙しく過ごしているのに、ふと自分のこと後回しにしていないかな、そんな感覚になることありませんか。そんな問いを学生支援という切り口から考えていきますが、実はこれ私たち大人にもすごく重なる問いだと思っています。その中で今日大切にしたいテーマが、自分の人生にもう一度主体性を取り戻すです。この後片やんにたっぷりお話を伺っていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、応援応援貢献夢の種。
それでは早速本日のゲストをお呼びします。人生を楽しむマイスターである片やんこと片山信方さんです。どうぞ。
皆さんおはようございます、キャリアコンサルタント兼、一般のサラリーマンしております片山と申します、普段は片やんと呼ばれております、よろしくお願いします。
はい、今日は本当にゲスト出演してくださってありがとうございます。はい、
こちらこそありがとうございます。はい、
なんか今日実はねリアルで会ったのは初めまして。そうですね、オンラインで、打ち合わせとあと、私たちをこうつないでくださったっていう共通の友人と3人で話したっていうところから、はい、今日このゲスト出演が実現しております。はい、ちょっとね、片やんとこう知り合ったきっかけっていうところからちょっとお話ししたいんですけど、
はい、
この番組にもゲストで出ていただいた原さんこと原沢智之さんが、なんで片やんとサーポンすごい共通点あるのに全然会ったことないの、ね、みたいな感じで、はい、でも最初のきっかけはその原さんが私のラジオに出てくださったっていう SNS の投稿を見て興味持ってくださったっていうところなんですよね。
は
い、
そうですね、
はい、なんかその時の気持ちって覚えてますか。
あ、なんか面白そうなことやってるみたいな、
あ、
自分も体験してみたいみたいな、そういう人生の1ページを、ラジオもちょっと面白そうじゃないっていうところから、
はい、
ちょっとぶしつけだったんですけれどもリクエストさせていただきました。
私すごい嬉しかったんですよ。なんかこういう感じでお話しいただくこともあるんだみたいなところで、
はい、
じゃあ今日は人生の1ページを十分に楽しんでいただければなと、はい、はい、思います。ではまずリスナーの皆さんに簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、では改めまして、片やんこと片山信方と申します。今50歳超えておりまして、普段は一般企業で採用担当として、仕事させていただいております。その中で学生さんと接することが多いんですけれども、こう自分事じゃないっていうところで、就活を始めていて、そのまんま流れるまんまこう就職ではなく就社の状態 あの会社に勤めればそれでいいやみたいなところが目標設定になっていて、うん、そのまま送り出される学生さん見てまして、その人生ってちょっとどうなの、うん、みたいな、ちょっと楽しくないよねみたいな感じの、うん、あのいかにもこう働くためだけみたいな、うん、あのところを、ちょっと違和感感じておりまして、そこをなんとかできることが自分たちにもないのかなっていうところから、うん、普段学生支援とか高校のキャリア授業とかをさせていただいたりしております、うん、
なんか就職じゃなく就社っていうのって私たちが社会人になった時も言われてて、はい、今もねそのままっていう価値観が続いてるっていうのはちょっと残念な感じですよね。
そうですね、はい、
はい、で今日のそのテーマっていうのが、まあ、自分の人生にもう一度主体性を取り戻すっていうところなんですけど、なんか逆に言うとなぜこう人はこう自分の人生を自分ごとで考えにくくなるのか、
はい、
みたいなあのことにも言えるんじゃないかなと思って。
そうですね、
はいはい、で学生さんとその向き合う中でこう なんでそこがこう他人ごとに自分のことなのに他人ごとに見えちゃうっていうところはこうそういう、はい、学生さんの背景と か何かどんな理由があるっていうふうに思ってますか。
あのいろいろあると思うんですけれども、はい、多分キャリア選択自体が日本の教育ですとはしご型なんですね、
うん、
あのこの勉強ができてこの偏差値だと君はこの中学だねで、この偏差値だとこの高校だねみたいな、うん、でその後大学じゃあ、行ける範囲内で自分が受験できるとこ行ってくださいみたいな、うん、その後はそこに応じた会社に入ってくださいみたいな、うん、そういうあの他人事を押し付けられてるような感じに、純粋にもう文句言わない労働者を作るっていうところでは確かに、あの日本のチャイムもそうなんですけど、学校のチャイム自体が工場生産の時にちょうどよくこうきちんと働くために用意しているものが未だに残ってるっていうところで、
あの ロンドンで流れてるあのチャイムですか。
あの学校 のチャイムっていうのが、あの北九州の方 その鉄鋼かなんかの、そういう炭鉱とか鉄鋼の工場生産者用に最初明治維新の後にできたみたいで、もう時間通り働いて文句言うなっていうところには向いてるんだと思うんですけれども、全部他人から押し付けられてるもので評価軸が決まっていますので、そこはもうちょっと自分軸になった方がいいのかなっていう。
なんかあれですかね、自分の感情を優先するよりこう期待されてるものに応えるみたいな、
う
ん、
そうですね、
就職だったり進路だったり資格だったり、まあ、インターンだったり、うん、なんか、
はい、
まあ、空気読むとかタイパコスパももしかしたら入るかもしれないですけど、
う
ん、
そうですね、
なんかそこがもう無意識に積み上がってきちゃってるっていう感じですかね、うん、なんかちょっとそこもったいないですよね。
そうですね、無意識がこう積み重なっていって、うん、で自分事として捉えるのがすごい皆さん苦手になってるっていうか、
なんか変な訓練を積みすぎてるみたいな感じ、
ね、
じゃあなんかそういう、まあ、学生さんもそうだけど、学生に限らずっていうところは結構ありますよね。もうそこ、
うん、私たちもそうだと思います、うん、
会社に入ってからもこう会社の人事制度があるとその役割期待みたいなところのまたレールがあって、うん、はい、それに応えなきゃ応えなきゃみたいな。
そうですね、
うん、そんな中でなんか主体性持って頑張ってくださいって言われてもなんかまたさらにそこから頑張るのみたいな、うん、役割にまた答え続けるみたいなのもしんどいですよね。
しんどいですね。結局は他人の評価軸で生きるのに慣れすぎちゃってまして、
うん、
自分が何やりたかったのかっていうのが、うん、こう見つけられない人が多いかなと思います。
じゃあその、まあ、毎日、まあ、あの第一の場所第二の場所、まあ、第一の場所は家庭、
はい、
第二の場所は学校だったり、はい、職場だったりっていうその結局こう2つをこう行き来するだけみたいな。
そうですね、
そういうこう生活の中でこう人ってなんか どんな感覚をこう忘れてしまうというか失ってしまうっていうふうに思いますか。
あの 子供じみた言い方ですとワクワク感が全くない、うん、いつもファーストプレースとセカンドプレースの往復しながら、うん、安定性は確かにあるんですけれども、うん、自分の物語として考えた時に、
うん、
こんな本読みたくないよねって何にもワクワク感も冒険もないよねっていう人生だけになりがちなとこはあると思います。
なんかそこをそんな状態でさらに主体的に考えましょうって言ってもはぁみたいな感じになっちゃいますか ね。こうさらに頑張りなさいっていう頑張りのこう二重構造三重構造みたいな、
う
ん
う
ん、
そうですね。
それだとこうしんどくなるのが当たり前でワクワクもなかなかしづらいみたいな感じですか ね。
はい、
はい、なんかこう逆にそのどうやったらワクワクするようになるとかなんかそういうところはご自身なりに哲学のようなものをお持ちなんでしょうか。
はい、第一の場所と第二の場所の往復ってすごく安心感はあるんですね、うん、ある種正解なんだと思います。コンフォートゾーンと言われている心配のない場所っていうところは大事なんですけれども、日本人って心配性なところもありますので、うん、一歩踏み出すのがすごく怖くなっちゃうっていうので何もやらない。でもそこを一歩踏み出すといろんな関係性、こういう今日みたいないい機会もあったりとか、新しい学びがあったり生きがいを見つけたりとかいろいろできると思いますので、
はい、
そうするとやりたいことも広がって、うん、自分のできることも広がって、
うん、
そうしていくと自分もワクワクして楽しいし、そのうち社会が求めていることにもこう接点ができてきてっていう、いいこう螺旋ができるんじゃないのかなと思います。
うん、
はい、
なんか片山の話聞いてたら学校の先生の話を聞いているような感覚になって
すいません、
いえいえいえ
気真面目な言い方、
はい、はい、ありがとうございます。じゃあなんかこう学生さんの話からみたいなところで話を始めてきましたけど、
はい、
もしかしたらなんか自分のこれまでの時間をこう振り返りながらちょっとリスナーさんもお話聞いてるかもしれないなってちょっと思ってきました。うんうん、はい、なんかこうご自身の中でそういうワクワクっていうのもずっと子どもの頃から持っていたんですか。
は
い、
子どもの頃は本当に私生まれ北海道でこう、はい、まあ、森の中探検したりとかクワガタ取ったりとかそういう、
はい、
まあ、いわゆる昭和の子どもみたいな感じのところで普通に生きてきたんですけれども、
う
ん、
私も昭和の子どもです。
そうですよね。平和だったなみたいな、はいはい、で大学ぐらいまではこうやりたいことをやってたりとか、うん、まあ、サークル活動したりとかアルバイトしながらそのアルバイトのお金で、うん、まあ、ダイビング始めたりとか私はしてたんですけれども、その時ってやっぱり楽しかったなっていうのと、
うん、
あと自分がこういうのが好きでこういうのはできるんだなっていう意識は確かにあったなと思います。うん、ただそれからこうサラリーマンとして働くようになってからがやらなきゃいけないっていうマストがいっぱい、まあ、子供もできましたので、うん、そっちを重視する時期だったんだなとは思うんですけれども、でそこが15年ぐらい続いた後に、
うん、
コロナのショックで自宅待機っていうのが起こりまして、はい、そこでこう、まあ、自宅待機なんでソファーでこう寝転んで天井を見てる時に、うん、あれ何やってんだろうみたいな気になってきたんですね。確かに子供は大事で子供といる時間は楽しかったよ、うん、今も楽しいよ、そこはそこですごく大事なんですけれども、自分のなんかワクワク感とかやりたいことってそういえば忘れてたなみたいなところがすごいきっかけというかですね、思い出したっていうところですね。
あったはずなのに忘れてたらみたいな感じですかね。じゃあ、まあ、そういうね、片山もちょっと忘れてしまってたっていうところから、はい、まあ、じゃあどうやってその主体性を取り戻すのかっていうところ、
はい
はい、ちょっとこの後ジングルを挟んで、
はい
はい、片山とまた一緒にお話し進めていきたいと思います。はい、引き続きお付き合いください。
はい、トークライブレディオ夢の種。
後半も片山とお話を進めていきます。まあ、ちょっとそのコロナ禍で、はい、あのおきっかけに、まあ、立ち止まった時間みたいなところを伺いましたけど、はい、なんかこう立ち止まったからこそこうどんなこう問いが生まれたんですか？はい、
立ち止まるってすごく良かったと思うんですね。うん、こう内なる心から来る内発的なこう動機づけを思い出す、うん、いい時間だったとは思います。はい、コロナ自体は、まあ、大変だったんですけれども、うん、いい時間があったからこそちょっと見つめ直しができたっていうところで、ちょっと自分に立ち返ろうみたいな、何がやりたかったんだろうなっていうところで、いろいろやれることはやってみようみたいな、はい、で一度言ったことはとりあえずチャレンジしてみようっていう気持ちになりました。うん、
それってこう気づくまではすごい時間かかったんですか？
はい、やりながら増やしてるような感じですね。最初の一歩は本当に小さい、うん、ちょっとどこかのセミナーとか YouTube の見てみようかなところから始まった感じですけれども、うん、はいはい、それをこう頭を柔らかく考えていますと、うん、やりたいことがどんどん増えていくんですね。うん、好奇心持ってもって見てますと、あ、そういう世界もあるんだって、じゃあそこにちょっと一度見に行ってみようかなって、うん、そこでまた知り合った方々とか、うん、いろんなこう学びを得るとまた自分にとってもいい気づきになりますんで、
はい、
あ、こういうのも自分結構合ってんだなとか好きなんだなっていうのがどんどん増えてる感じです。
こう行動してったらどんどんまたその次その次その先みたいな感じですかね。はい、はい、なんかその感覚ってよくキャリコンのキャリア理論で
ある、
はい、ぜひどうぞ、
はい、プランドハプンスタンスみたいな、はい、キャリアのこう、まあ、成長とか促すものの、8割は偶然の出会いとか、そういうところがあるっていう研究もあるみたいですので、うんうん、本当にそうだなと思います。こういう今日のラジオ収録もそうですし、うんうん、いろんな出会いが自分の選択肢がどんどん増えていくというところと、はい、あとは自分自身の学びにも気づきにもつながってるなというのはすごく感じます。うんうん、これはやはりファーストプレース、セカンドプレースだけではわからない。
うーん、
本当第三の居場所をいろいろコミュニティとか、まあ、市民活動とか、うん、いろんなの通して、
はい、
自分の物語をこうパッチワークのように紡いでいってるなっていう実感はすごく感じます。
うんうんうん、なんかそういうさっきのフランドハプスタンス、私も、はい、キャリア理論すごく好きで、割とキャリコンでその理論好きな人多いと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、今このラジオで言ってるキャリアっていうのはこう、はい、お仕事だけじゃないライフも含めたライフキャリアっていう意味合いでお話、
はい
はい、してくださってると思うんですけど、そのだけれどもこうキャリアも私片山とこう事前の打ち合わせをした時にこう、はい、山登りと川下りっていうところのお話もあったと思うんですけど、はい、なんかそれもこうご自身の中でそれを知って何がこう変わってたか、気持ちが変わってたとか、はいはい、行動が変わってたとか変わっていったとか、なんかそういう変化点ってどんなものでしたか？
は
い、
キャリコン取る前は知らなかった理論なんですけれども、うん、はいはい、本当にはしご型の目標設定の感覚でいきますと、うん、あまりそれ以外のことに目がつかないっていう感じですか。
うんうんうん、
で川下り型の形ですと、こうどこに行くかは分からないんですけれども、いろんなところでいろんな風景が、例えば、途中ですごいお花の綺麗なとこがあったよとか、途中で急流があって、うんうん、でもすごいエキサイティングしたよとか、いろんなことの体験も積み重ねられると思うんですね。はい、
うんうん、
今自分の持っているものだとこういう川下りができましたっていうところは、うんうん、予期しない学びとか気づきがすごく得られたなと思います。
うんうんうん、
目標設定ももちろんいいんですけれども、特に日本の方、いい安定した給料のいいところに働いてみたいな、はい、そういう昭和の考え方では間違えてはいないんですけれども、うん、今の日本の平均寿命って確か34年ぐらいしか企業の平均寿命ないんですね。でも学生さんの理論でもいきますけれども、22ぐらいで卒業して、
はい、
退職するまで40何年働くわけじゃないですか。と、はい、いうことは目標設定だけでいくと 会社潰れる後のことの目標も考えなきゃいけないなっていう時には結構不確実じゃないですか、
はい、
その時にいろいろやっぱり対応するにはいろんなこと知ってた、いろんな体験もして、いろんなできることも増やすのってやっぱり必要だよねとは思います。
でもこう川下りっていうその考え方概念っていうのが、はい、こう割と当てはまる年代っていうのもありますか。その中高年っていうかある程度こう社会人を経験してきた人の方がこう納得感あるとか、
どちらの方でもいいような気はします、うん、学生の方は部活を経験したりバイトを経験したりとか、うんうんうん、あとまあ不良の人が逆になんか妙に人柄良かったりするのっていろんな経験をこう学びの、うん、学校以外の学びがいろいろあったりとかいうこともあるのかもしれませんし、うん
はい、
川下りってそういう目標は設定してなくても行き着くところに最終的には行き着くんだと思うんです、
うん、
目標ももちろんいろいろ大事なところももちろん併用していただいていいと思うんですけれども、どちらも大事にしていく方がこう膨らみが幅が広がるんじゃないかなと思います。
じゃあなんかこうキャリアは、まあ、目標目的っていうものじゃなく、はい、手段みたいな感じですかね。
目的と手段とかいろいろコロコロ変わると思うんですけれども、はいはい、もしその目標があの失敗した時にも、うん、またそれが糧になってくれればなと思います、うんうんうんうん、その目標だけを唯一にっていう狭い選択肢にはならなければいいかなと思います、
うん、あとちょっと話がコロコロ変わっちゃって申し訳ないんですけど、はい、片山と話を初めてお会いして話した時に、はい、その交換価値と、はい、体験価値あ経験価値、あ、
経験価値です
、はい
はい、
なんかその、 あの話もすごい面白かったのでぜひ皆さんにも紹介していただきたいなと思いまして、
あの交換価値っていわゆるお金を出して、はい、まあ、お昼おにぎり買いました150円払いました、うん、でこれが貨幣の交換価値なんですけれども、これすごくあの確かにメリットはあるんですけれども、はい、そこだけ考えすぎると自分の価値も全部金に換算するみたいな、そういうところも出てきちゃうと思うんですね。もちろんそれも大事なんですけれども、はい、君の価値は時給1500円分しかないみたいな、そういう決めつけになるのも良くないと思います、
はい、
ただ交換価値自体は本当はありがとうの印なので、うんうん、150円払ってそれが自分のお腹を満たしてくれたっていう課題を解決してくれた分おにぎり代を払ってるわけで、自分でおにぎり作ろうと思ったら海苔の養殖から米栽培してからってなかなかできないことを150円っていうありがとうの印で渡してるっていう、はい、これはこれは大事なんですけれども、でもそれ以外にもいろんな経験をした時の価値って大事だよねっていう、うんうん、ここはあの交換価値でいろいろやってるのは記憶に残らないんですけれども、
はいはいはい、
おにぎり買ったのいちいち記憶できないじゃないですか、
うん、
でも今日のこういう出会いの場がありましたとか、はい、何かこうボランティア活動しました、その時にもらったありがとうとかそういうのって一生忘れられないものだと思うんです、
うんうん、
これあの経験価値みたいな形で私は考えてます。これすごく逆にもっと大事にしてもいいんじゃない、うん、みたいなところで、
そうですよね、人との関わりとか、はい、信頼とかなんかその中でこう醸成されるみたいな価値ですよね。そうですね、はい、なんかそこも結構大切にしてる価値観ってすごい印象的だったんですよね、はい、でそうするとこう学生さんだとまあアルバイトとかインターンとかっていうところでこう 体験して、まあ、経験価値としてこう出会うみたいな、
はい、
なんかそれってその主体性にどんな影響をこう与える、はい、あの
学生さんのインターンの例でいきますと、はい、学生さんって日本の企業だけで例えば300万社近くあるとしまして、うん、普段は多分コマーシャルとかで見てる100社とか200社しか知らないんですけど、はい、インターンすることによってこんな仕事もあるんだっていうのがいろいろ見ることができる、うん、で視野が広がると思うんですね、はい、視野が広がるってことは視座が高まってることにもなりますので、いろんな選択肢がこう思いつくようになる。やっぱりあの怖いもの知らないものって飛び込めないじゃないですか、
はい、
でも知ってるとそこに飛び込むのにちょっと最初の一歩が踏みやすくなると思いますので、
はい、
経験価値っていうところでいくといろんな経験会社見るのもそうですし、うん、いろんな越境体験してもらうのも大事なのかなと思います。
やっぱりこう飛び込んでやってみるっていうところですかね。
はい、楽観的にやってみるっていうのは大事だと思います。
はい、なんか片やんこうそういう学生の支援っていうところをこうライフワークにしてるっていうところですけど、
はい、
その片やんのその活動とかなんかこれからこうしていきたいみたいなことって、はい、なんかどこかに発信してたりするんですか？
個人的にウェルビーイングクラブというホームページは立ち上げてはいるんですけれども、はいはい、そこではいろんな越境学習したこととか、みんなの、私たちは逆に大人のメンバーですけれども、はい、みんな一芸持ってたはずだよねっていうところを出し合いながら楽しめたらいいなっていう、そういうキャリアって仕事だけではないと思いますので、はい、そういうところを含めて全体的にいい人生が送れる、グッドライフが送れるような活動はしていきたいと思います。
いい名前ですね、ウェルビーイングクラブ。どなたでも入れるんですか？
はい、どなたでも、あ、誰でも入れます。はい、
そういうコミュニティを作ってるっていう、
は
い、
そうですね、
片山が作った、
私が作ったといえばそうですけれども、一人でやるわけではないので、はい、皆さんといろいろ学び合いながら、
うんうんうん、
より人生がいい状態にしたいなと思います。
じゃあこうやりたいことに気づけるコミュニティみたいな感じですかね。はい、はい、結構もうあっという間にいい時間に、はい、なってきておりまして、はい、なんか主体性をこうどう取り戻していくのかっていうところ、結構シンプルな言葉でいくとワクワクするとかやってみようみたいな、はい、
そうですね、
そんな、はい、ところなのかなと思いました。ではこの後ちょっとエンディングに、はいはい、移っていきたいと思います。
夢の種。
はい、では片やん今日はいかがでしたでしょうか？
まずありがとうございますというところでいろんな経験ができました。はい、今日もすごい楽しい時間が過ごせましたし、
はい、
皆さんとこういう、まあ、共有していきたいな、あとは自分ごととして正解かどうか分かんないけど、
はい、
納得感のある人生皆さんと歩みたいなと思いました。
あ、30分じゃちょっと時間足りないですね。
延長します
またぜひゲストで、はいはい、出演していただければと思います。はい、片やん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは最後に私から一言お伝えします。なんかこう主体性をどう取り戻していくのかっていう、こう片やん の経験や価値観をこう通して、多分いくつものヒントを今日いただいた気がします。やっぱり印象的だったのはこうなんか主体性って取り戻すのどうすればいいですかっていう、こう頑張ってこう手に入れるものじゃなくて、こう偶然の出会いとか本当やってみようとか、あ、これなんかちょっと興味あるから行ってみようみたいな、なんかそういうもうそういうことすら思わない状態になってるところを少しずつこう思い出して行くかもしれないっていう視点なのかなって感じました。あとこう山を登るだけじゃなくて、こう川下り型のキャリア、なんかそれもこうまあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、一旦ね役割をこう手放すとか、ちょっと考える時間を持つとか、なんかそういうこう人との関係の中で育つこう経験価値みたいな、なんかどれもこう今を生きるこう私たちにすごく大事な問いをいただけた話だったと思います。はい、では今日は今どんな皆さん気持ちの旬を感じていますか？よかったらあなたの声も番組までお届けください。ゲストさんや私への番組の感想や応援メッセージなどありましたら、番組ホームページまでお気軽にコメントいただけたら嬉しいです。あなたがあなたを大切にできる一日になりますように。またここでお会いしましょう。パーソナリティの澤ポンこと澤谷優子でした。